ドキャストは東西南北現在過去未来遥か銀河の彼方から次元を超えたロボットメカ大好きな者たちに送るリスナー参加型のロボメカ特化プログラムです。
題してお
さらば話。
本日も安全確認、指差しチェック完了 OK、 発進します。
はい、ということでおっさんがロボットの話をする番組です。
はい、
今日はですにゃ
なんでにゃ、
うん、今日はちょっと猫耳感覚なのにゃ
もう突然変な設定を追加しないでください。
わかったにゃ、はい、まあ、とりあえず元に戻しますけど今日はですね、
はい、
2月の11日に神戸で行われたダーさんと、はい、オサロボンレックスが戦ってきた神戸ヘボコン大会の報告会をやろうと思うのじゃ。
はい、お疲れ様です。
じゃあ自己紹介をさせていただくがの。
はい、
博士のダーさんじゃ。
パイロットのコロです。
そしてじゃの、今日はなんと特別ゲストをね無理やり連れてきた
またですか。
はい、いいのじゃ、いいのじゃ。
はいはい、はい、
神戸ヘボコンの主催のお方でござる、こちらです。
神戸ヘボコン主催のチームタナゴのタナゴと言います。よろしくお願いします。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
スター来ました。
はい、はい、もう大会ではお世話になります。よろしく
お願いします。よろしく、
ありがとうございました。
うん、いい、どうもこちらこそお願いします。
コロ、はい、さん。
はい、
コロさんが愛してやまないそして渇望してやまないヘボコンの主催者ですよ。
はい、
連れてきましたよ。
なんでしょうね、このなんかなんでしょ、緊張していいのやら、でもヘボコンだし緩い、なんとも言えないこう思いが入り混じった感じの、ね、元はといえば本当に番組でヘボコンの話を僕がしたのがきっかけで、まさかここに繋がってくるとはっていう縁だったので。
そうですね、
はい、で実際に会ってお話しすることになるとは僕も思ってなかったんで、
はい、まずちょっとね、このおさロボの中でのヘボコンの話をさせていただきますけれども、
はい、
田中さん、ね、はい、第2回になるのかな、ゼロ回だから第2回になるんですけど、ね、はい、その時にコロさんが、
はい、
ヘボコンっていうのがありましてねっていう話をプレゼンしてくれたわけですよ。
そうですね、その音版コーナーがあって、
はい、
まあ、そのコーナーで、まあ、記念すべき第1回目に、まあ、ロボットの話の中でも何かちょっと僕の中で話したいなっていうのを探した時に、
はいはい、
まずちょっと紹介したいものがパッと浮かんだのがこのヘボコンっていうやつで、で僕はまあ、結構初期の多分大会とかの動画からチラチラと見たりとかしてたんですよ。で、もともとはそのデイリーポータル Z っていう、まあ、サイト発信でスタートしたやつで、多分その第1回目の大会のあたりの動画を見て、
はいはい、
なんかもう心は静かめにされてでちょこちょこそう動画を見たりとかっていうことをやってたんですけど、まあちょっとなかなか自分が出るとかっていうところまではまあ至らない状態で、
はいはい、
いつの間にかこう世界大会があったりとか、
はい、そうですね、
いろんなこう種類のいろんな参加者が出てくるようなイベントにどんどんなってっちゃったんで、うんうん、
はい、
なんかちょっと急に手の届かないところに行ったみたいな感じがしちゃってはいたんですけれども、
はい、はい、
うん、でもまあ、うん、あのゆるさっていうのがもう本当に楽しくてですね。
そうですね、
これがありなんだっていうのが最初の本当に感想でもうそれからもうずっとなんかまあ応援してる感じだったんですけれども、まあね、なかなかそんなに一般的な知名度っていうのが、まあ、どんなもんかなっていうのもちょっとあったので、
うん、
まあ、せっかく自分たちの番組で、まあ、ロボットがメインのテーマでお話しする機会があったので、実はこういう あのロボットコンテストもありましてっていうところからちょっと言わせていただいたんですけれども、
はい、
はい、そしたらあのタナゴさんにつながってっていうことであれよとあの参加することになったと。
そうね、
ことなんですよね、
う
ん、
とりあえずあの近場でやってないかなっていうので、
はい、
探したら一番近いのは神戸だった。
そうなんですよね。
神戸大会あるよっていう話で、まああの、はい、ボロさんとツイッターでいろいろやり取りしてたら、なんか僕も動画にハマったんですね。あ、このゆるさだわと思って。でも参加するまではよしロボット作っていってやるぜってめちゃくちゃ気合い入れてたんですけど、参加したらねびっくりだよ本当に。いろんなびっくりがあるんですけど、まあこの後あの話させていただきますけども、
はいはいはい、
ね、で本当はもうコロさんがパイロットとして出るはずなんですよ。うち僕はあのロボの開発をする一応ポジションなんですよ、博士だから。
そうだ、一応設定としては、
ね、設定としてはそうなんですよ、
はい、
でなんだかんだやってて、そう、ね、参加するために背中を押されたのはもうあの悩むぐらいだったら行った方がいいわっていうのがあって、
はい、
はい、
そうね、
一応見学というか見る方向で行こうかなと思ったんですけど、
そうですよね、最初なんかあの見れますかみたいな感じの話だったと思ったのが
でもね、あの参加するならもうやった方がいいわと思って
そうですね、
でその参加を決めた時からあの僕のねロボット探しが始まったんですよ発掘してこなければならないと思って
はい、
いろんな中古ショップ回ってあの、おもちゃを探してて、
で、
はい、一応ベースエンジンがタカラっていうおもちゃ会社がもう今ないんですけどタカラトミーに変わってますけども、タカラのおもちゃのもう十何年前にあの発売されたリモコンのおもちゃだったんです。それ買って作り始めたのがやりますって言った後からですからね。
はいはい、
でなんやかんやあのご存知の通りツイッターであのロボットを直す動画を上げてみたりだとかかなりすごいあの気合い入れて作ったんですけど、オサロボンレックス、
はい、
でもねなかなかねあのヘボコンはねさすがにね文学と言われるだけあってあの文脈が読めない
そうですね、
そうですね、ダーさんちょっと頑張りすぎてんたなっていうのはちょっと正直なところではない
。でもねやっぱあの自分が参加する祭りはやっぱり盛り上げないとダメだと思うんですよ。実際あのねコロさんに当日ツイッターで話した通り、
はい、
このイベントに必要なのは自分とそれからハサミと、
はい、
テープ類、
はいはい、
あといらないっていうのが分かった。
いらない。
もうね、あの前の日の準備とかすごい気合い入れて
入れてでガチャッと開けてみたらあの大会のもうこの後話しますけどもバトル、
はい、
もう全然話違うやんっていうことあれこれ動画で見たのと全然展開違うじゃんっていうのがすごくてさ、もう楽しくてねそれも見ててでね思いました、
はい、
出場する人はなんかねあのコスプレというかちょっとキャラ作っていった方がいいキャラの続けなくていいんだよこれ。あのダース・ベイダーさんが出たんですけど、ダース・ベイダーさんあの前が邪魔だからってね、あの撮って素顔のまんまの誰アナキンのまんまでやってたり僕のねあの対戦相手だった、
はい、
お
林くんです、
ね、お林くん、
はい、
近くとお林くんです、
はい
はい、アンジェリカ様、
はい、
アンジェリカ様と戦ってて思うんだけど、あのイラストをちょっと僕描かせてもらったんですけど、あんな感じですよアンジェリカ様前出てくるんだけど、その後ろにあのお林くんの顔がドドドドドドドっていう
かぶって見える感じ。
そう、戦いにくいって感じですよもうね、心当たりは全部今あの YouTube の方に、
はい、
ちゃんと あの、タナゴさんたちが動画上げてくれてますので、はい、ぜひそちらを見てください。僕の言ってる感じ分かりますから。それは、あの、ダーサー博士、戦いにくいわってなりますよ。共感していただけると思います。
そうですね。ダーサー博士は、コードがね、コードがちょっと足りなかった感じだったんで。
そうですよ。で、オサロボンレックス、あの、何回ボディが変わったんかな。一回、あの、挟んで、エンジンだけ挟んで動かすつもりだったんですけど、これはもう動かないと。じゃあ、あの、お皿に乗っけるしかないわっていうので、お皿に乗っけたんですけど、これも強度的な問題で動かないと。じゃあどうするかって100均行って、タッパー買ってきて、タッパーの蓋をこう切って、あの、中乗せたんですけど、今度はね、その、重たくて動かなかったんです。
はい。
これは困ったなっていうので、電気のあの、スイッチプレートがあるじゃないですか。
うん、そうですね。
その分が僕の、あの、工具の中に入ってたんで、あ、これ使えるかもなと思ってやったら、ちょうどいい感じにはまるんですね、これが。じゃあこれで動かせるわと思って、その上に今度はいろいろはめていこうとするんですけど、全然ね、今度はね、エンジンの高さがあってはまらないんですよ。ギアとエンジンが。で、また100均行って、タッパーの軽いやつ買ってきて、で、それに取り付けていって、本来僕がイメージしたのは200歩行だったんですけど、いつの間にか出来上がったものはトリケラトプスになってたっていう、このヘボさがゆる。もう素敵で、もうまたやりたいなと思ってるんですよね。作ってるのが楽しいんですよ。だんだん変わってくる。コロさんにちょっと相談したときに、コロさんやっぱりコロさんいないとダメだよねって言ったコロさんが今度は気合作って人形というかフィギュアを作ってくれるんです、3人。
そうですね。
可愛かったですね。
あれ人気だったですよね、オサロボンレックスの。
めっちゃ可愛かったです。
そうそう。しかもちゃんと僕あれ、重さの邪魔になっちゃいけないと思って、軽量の樹脂粘土わざわざ買って、めっちゃ軽いやつで作りましたからね。
だから、気合入れてるのは僕だけじゃないってことですよね。
そうで、なんで自分がちょっとヘボコンに参加するのを戸惑ってたかっていうと、
はい、
僕っていろいろまあ作ったりするの好きなので、逆にちゃんと作ってしまいそうっていうのがあって、
はい、
でヘボコンってなんかちゃんと作るのとまた違うなっていうのはずっとあったので、
そうですね、
そうだからちゃんと作っちゃいそうな性格の人がヘボコンに見るのはいいけど参加するのって結構大変かなとか思いながら、まあ、今回ちょっと博士を見てたら、博士も結構しっかりなんかいろいろ試行錯誤したりとかなんか新しいパーツをなんか日変わるために買ってきたりとかしてたからあー、ちょっと違うような気もするけど、まあでも楽しそうにお小遣い使ってるからいいのかなみたいなところはあったんですよね。
ちょっと今嫁さんがいるんでその話はできないんですけど後ろで作業されてるんでね、ちょっとそこら辺はね言えないんですけども、
はいはい
はい、一応寝かしてる機体もあるので、
はい、
その今度ねまた多分いろんなところで大会があると思うんで、近くであるとちょっと参加しようかなと、
はい
はい、そんな感じですけどね、はいはい、
そう、うん、でせっかく今日ちょっとね、田中さんが来てくれてるので、
はい、
まあ、僕は割とそのヘボコン紹介した時に、はい、こんなヘボコンはこういうところが面白いんですよって話を、まあ、実際に収録で話させてもらったんですけれども、まあ、ヘボコンに関して言うとこの、まあ、ダーさんより あとはまあ僕よりも、はい、田中さんの方が、まあ、要はヘボコン歴としては確実にキャリアがあるのでその辺のちょっとね、田中さんから見たそのヘボコンってこういうもんだよねとかっていうのが、まあ、田中さんがそのヘボコンにハマっちゃった理由みたいなのがちょっと聞きたいなと思ったんですけども、
でも私も、はい、コロさんと一緒なんですよね。最初にもともとやっぱりデイリーポータル Z を見てたんですけど、
うんうんうんうん、
ヘボコン動画も見てて、
はい、
いや、こんな面白いものがあるのかとはずっと思ってたんですよ。でですね、 それからしばらくしてちょうど世界大会の募集がかかった時なんですけど、もう本当にちょっと離れてたんですね。で、はい、あんまり見てない時期もあって、
うんうんうん
うん、久しぶりに見たらちょうど募集がかかってたんですでその時はもう全く自分自身がそんなロボットを作るとか全然想像もできてなかったんですけど、
うんうんうん、
世界大会だぞと大会に普通に募集かけてる
そうです、ね、このね普通世界大会ってなんかよくいろんな、まあ、例えばアニメ作品とか漫画作品とかってやっぱり順序だって予選勝ち抜いて日本大会勝ち抜いて世界大会行くじゃないですか。
そうです
普通は世界大戦普通に募集してるんですよ、ね、
普通に募集してたんですよ
そう、それがやっぱヘボコンの中ヘボコンたる感じかなってのは。
そうなんですよね。で確かあの時もヘボコン基本あれなんですよね、優先順なんですよね。あ、優先順っていうかあの登録順って言いますか、あの別に抽選とか何もなく申し込んだ順にあのエントリーされていくんですけど、世界大会も確かそうだったんですよ。で、人数が多くなった場合は抽選みたい な, なんか感じだったんですかね。
はい、
はいはい、あで本当にたまたまあの世界大会に出ることが決まっちゃったんです。なんで全然ロボット作るとか何もなく決まっちゃったからうわどうしようみたいな感じになって
この辺ですよね。だからロボットのもうイメージも何もない状態でとりあえず申請したら通っちゃった的な感じの雰囲気ですよね
そうなんです。であのエントリーした時に、
はい、
じゃなんかあのどんなロボット作りたいかみたいな、うん、あのイメージがあれば書いてくださいみたいな、なければいいですって書いてたんですよ。で一応まあ言っても何か書いといた方がいいかなと思って、
はい、
でまああの何かなんていうんですかね、あの最初はハムスターの、
はい、
あのハムスターがこうあれ滑車っていうんですかね、
はいはいはいはい、
ハムスターがくるくる回す、
はいはい、
あれをくるくるなんかおもちゃのハムスターかなんかがこうくるくる回すみたいなおもちゃがあったような気がしたんで、
はい、
なんかそれでくるくる回しながら攻撃できないかなみたいなのを最初に思ったんですよね、はい、でそれを書いたんですよ。書いて出したら、はいはい、あのそれで通っちゃったんで、
はい、
だから滑車回すの考えるかみたいな感じで、うん、いまして、近くのホームセンターであのハムスターの滑車を買ってきまして、
いいですねこの感じ。
あの実際ね、あのオサロモンレックスと戦いましたけども、あのね結構強いんですよマシン的に。
そうですね。
エンジン2つ積んでるんで。はい。はい、あの僕もあのイラスト描かせていただきましたけども、
はい
はい、名前何でしたっけ、機体の名前。
ですね、汎用人型ヘボコン決戦兵器1号と言います、
はい、人型じゃないですけどね
この感じ
そうい
やいや、あの一応 人型なんです、
ね、え、人型なんですか。
あのこの間神戸ヘボコの時にはちょっと積んでなかったんですけど、
はいはい、
あのメインのエネルギーが、
はい、
人工生命っていう、
はいはいはい、
積んでまして、
はい、
それが滑車の中でこうくるくる
回る。あ、はいはい、それは見ましたね、なんかね、ツイッターで、はいはい、
見ました。
動画で見せていただきました、
はい、あ、本当ですか、はい、あのちょっとエネルギーがちょっと強すぎて、うん、回らなかったんですけど、
はい、
飛び出ちゃったんですけど、
田中さんたちも白衣着て割烹着着て白衣着てっていうね。
そうですね。
あのスタートさせるときに細かいことをされるんですよ。スイッチじゃないや、あの起動させるときにポンとやってビビビビビビってなったのをこうカゴの中に入れて スタートさせるっていう、そういう
あれ人工生命あのもうずっと動いてるんですよあれあのスイッチとかついてないんで、一旦動き出すともうずっと動いてるんで、
はい、
大会始まってからもうずっと動いてたんで、でちょっとどうしようもないんで、ちょっとこう始まる直前までは分離しておいて直前に入れるっていう形を取ってたんですけど、
ほんとね、なんかよくわからない魅力がありますよね。あのロボット作って戦わせるっていうのは男の子のロマンですから、
はいはい、は
い、でそれもあの緩い感じで、本当のロボコンだったら競技自体がこういうのでこういう機能を持たせて何秒以内に終わらないとダメっていうようなのがあるじゃないですか、
うん、ありますね。
それとは真逆なんですよ。緩くても押し出したら勝ち、倒したら勝ちっていう、この緩さが素敵なんですよ僕は。
そうですね、
はい、
そう。あとはこのエントリーするときに、
はい、
まあ、大体 あのイメージがあれば書いてくださいみたいな感じで、
はいはいはい、
とりあえずな、はい、その先ほど田中さんも大体こんな感じっていうの書くじゃないですか。
書きますね。
で、
はい、
そっからそのイメージに近づけるためにいろいろこう試行錯誤、ホームセンター行ったり百均行ったりして、そのイメージに近づけようとするけど、
はい、
なんか違うものが出来上がる感じ。
そうですね。でとりあえず全く同じ想像通りのものはできないんですよね、うん、
そう、そこのなんかこのギャップ感っていうのも多分面白いところなんだろうなと思ってて。
面白いですね、
うん、そう、多分思いつきで皆さん参加される方こういうのにしようっていうのがバンとあるけど、実際そこには絶対たどり着かなくってあのある人はもうあの参加に間に合わない人もいますし、
はい
、はい、当日ギリギリまで作っている人もいますし、
あれでもあれはもう何て言うんですか、デフォルトって言いますか。
そうですよね。
そうなんですよ、誰もそこにもう突っ込まなくなって
そうそうそうそう、
あの世界大会もあの私たち家族は遅れていったんですよ。あの、はい、やり取り自体があまり少ないっていうのもあったんですけど、
はい、
あの開始何時だったかな、7時とかだったかな、だったんで、はいはい、それまでに間に合えばいいかみたいな感じで、なんかその日は昼間は子供の空手のなんか演舞とかを見に行きつつ、夕方ぐらいに出ようみたいな思ってたら、あのツイッターを見てたらもうみんななんか到着してますみたいな、なんかツイートがどんどん出ててあれおかしいな、みんな早いなとか思ってたら、打ち合わせがあるから4時ぐらいになんかみんな入ってくださいみたいなのがあったらしくて、
はいはい、
でその時もう3時半ぐらいだったんですよ。でうわっと思ってではやばいと思って着いたのが多分6時半ぐらいだったんですよね。
はい、はい、
そしたらもうなんかあのもうみんなもう出来上がってるんですよ、あの何ですかね、その場の時とか、
はいはいはい、
もうステージももちろんですし、
はい、
なんかもうみんな仲良くなっちゃってて、はい、えどうしようみたいな感じで行ったらなんか、ああ田中さんねみたいな感じで、あもうあの勝手にあのくじ引きも引いちゃいましたんで、ですみたいな感じで、なんか
いや
そんな感じだったんですよね。
でも考えようによっては至れり尽くせりですよね。
あ、そうですね。
あの全部やってくれて、あとはマシンだけ持って戦ってくださいみたいな。あ、そうですかみたいな。
そうですね。
はい。ああ、なるほど。すごいな、もう。
これで。これが世界大会ですから
ね。でもね、なんかあの他の地区では、はい、のヘボコンは結構頻繁に行われてる地区があるらしいですよ。
あ、
九州地方とかものすごい
ですね。なぜかなんか繰り返しされてますね。
うん、実際あのね、僕も神戸大会行ってみてまたやりたいなと思いましたもん。うん、
そうですよね。多分出たら、一度出てしまったら、何ですかね、ハマっちゃうんですかね。
そうですよね。
ゆるーくこうライフワークみたいな感じでずっ
と。ああ、そうそう。あのね、ちょっと僕の友人で、バッドダディさんっていう方がいらっしゃるんですけど、
はい。
はい、あの、バッドダディさんは一応神戸の近くというか、神戸に住んでるんですよ。
はい。
で、会って話したときに、僕もやりたかったって言ってましたからね。で、今、どうかわかりませんけど、あの、大会終わって2人で話してる時に、
はい、
あのガガンガンっていうのが出たんですね、おもちゃで。
ありますね、
はい、
うん、
実は持ってると、
うんうんうん、
で僕自身も出たいからちょっと改造するよっていう話をポロッとしてツイッター見てたらもう作り始めてるみたいですバッドダディモービルを作ってるみたいです。
はいはい、
なんかね、やっぱそれだけの魅力がね、あのやっぱ参加しなくても動画見たらなんか雰囲気わかるじゃないですか。で、その場に行くともっと楽しいんですよ。あの、そこには大人も子供も全く関係ないんですよ。
ね、もう男性女性もね、年齢も関係ないし、
はい、
ね、容赦ない言葉とか飛び交ってましたもんね、子供から。大人が容赦、なんか容赦なく倒すとか、そういうことがやりとりして普通にある世界なので。
そうそうそうそう。
そうですね。
じゃあね、ちょっとね、ここでね、
はい、
神戸大会を振り返ってみようと思うんですけども、一応参加期待をちょっと言わせていただきましょうかね。
はい。
はい。
ロボット名、オサロボンレックス。はい。はい、私、ダーサン博士の期待でございます。
はい。
はい。ロボット名、アゲハベース。
はい。
神戸清盛対棟梁。
はい。
平清盛さん。
はい。
はい、平の清盛さんですね。はい。ロボット名、原人ブラザーズ。原人です。
はい、
2人で1人なんですこれは。
はい、
はい、ロボット名テーブルの上のホモをてんてんてんてんお豆かっこ焙煎さんです。
はい、
はい、
そして、ロボット名ピーちゃんアンナレナさん。
はい、
ここもあの女の子2人のタッグチームです。
はい、
重平ゼロ号クラゲさんですね。
はい
はい、
はい、
ロボット名最強タッグロボ鉄板焼き空間さんです。
はい、はい、
ロボット名ガガンドナノさんです。
はい、
はい、
ロボット名ドクターイエロー、はい、ボンさん。
はい、
はい、ロボット名ユキヒラゴアキコさん。はい、
はい、
そしてロボット名アンジェリカ様。
はい、
はい、
ジャックとお囃子くんです。
はい、
12期目、ロボット名空海ゼロ号ダースベイダー空海従業員さんです。
はい
はい
一応この12期があのバトルをしたんですけども、それぞれにバトル一つずつに物語があるんですが、
はいはい、
ちょっと一番聞いていただきたいのはボンさんのドクターイエローなんですよこの機体はね、あのヘボコンを象徴するような機体なんですよ。
そうですね、
操縦者のボンさんが出るかどうかっていうのをその当日まで悩んでて、じゃあ出るよっていうことになって近くの百均に買いに行って5分で買い物済ませて5分で作ったというマシンなんです
ね。
はい、この機体はダンさん勝手に書かせていただいておりますんで、ブログの方に貼らせていただきます。
なんていうんですかね、このなんかちりとりみたいなの後ろになんかおもちゃのバスみたいなのが4体くらい連結してたような
。あれです、あの、新幹線です。
あ、でも新幹線でしたっけ？
ドクターイエロー
がちゃんとついて。はいはいはいはい。あの、線路をこう整備するやつの車両でしたっけ？
あ、そうですそうです。
はいはいはい。
これね、エンジン4機積んでるんです。
はい。
だから他のマシンが、空風力だったり、それから、見えない糸で操るだったり、
はい、
あとは、一応電気が入、電気というかね、あのバッテリーが積んでてエンジンが入ってるっていう形なんですけども、
はい、
このドクターイエロー、他のマシンよりもモーター、エンジンが一つ多いんですよ。で、パワーがね、違うんです。一台だけ。スタートさせるじゃないですか。
はい、
ゆっくりなんですけど、確実にパワーで押していくんです。ずーっと。
しかもあれ重心めっちゃ低いから
低いんです
普通なんか下からサクッとこう救われるっていうパターン
です、ね、そう、救い上げ系の機体なんですよこれね。もう見ててね気持ちいいんですよなんかみんな一生懸命作ってロボットをドンと置いたのをあのたった5分で作ったマシンが駆逐していくっていうこの構図これがすごかったですよ本当に。
はいはいはいはい、
なんかね楽しかったです
素晴らしかったです
ね、あのパワーには絶対勝てないなと思いました。それでその時に僕思ったんです、あ、きっちり作っちゃダメなんだって。その時分かりました
いやいやきっちり作ってくださっていいんですよ
いやいやいやいや、あのきっちり作らないといけないけどやっぱねエンジン4つには負けるんだって、結局エンジンの数なんだってエンジンとバッテリーの数なんだってでもそこは
公式でも結構いつも言われてるんですけど、
はい、
あのタミヤのキャタピラーがついてるタイプのやつはものすごく強いっていうのがもうみんな知ってる常識になってるんですよね。
はいはい。
あのもうそれが出てきたらもうみんなあいつが勝つみたいな感じにはなってるんですよ、うん、今回特にいなかったんですけど、
キャタピラって設置面が違うから、あとはやっぱり、ね、あのコマだったら丸じゃないです、グリップ力が全く違うんだろうなと思う。
違いますね、違いますね。
僕もあのキャタピラは欲しかったんですけど近所にはなかったので二脚歩行にちょっと今回はこだわろうと思ってやったんですけど、あのいつの間にかあのホバーカーになってたっていう状態ですからね
そこはやっぱりロボットなんで二足歩行をみんな目指していきたいところではあります。
ありますよね、ほんとね。あのコロさんなんか今回の機体ありますけど、
はい、
あのなんか気になる機体とかありますか？
そうですね、まあ僕結構いろいろ見ました、あの見て一通り見てましたけど、個人的にはやっぱあのアゲハベースの最終的に風力になってしまったっていうあの棟梁の、
あれは風風力ですからね。
あれもともとだってああいう予定じゃなかったんですよね。
もともとは、はい、そうです、紐がついてたと思う。
なんかその紐がうまく回らなくてみたいな感じだったんですよね。
紐をぐっと引っ張ると前にコマが回って進むはずだったんですけど、その紐を引っ張る力によってバックするっていうのになった時に風風力に変わったんです
で、あの風風風って吹いて、でもう途中で酸欠がみたいな弱音を吐いてるあたりででもうあー緩いわーと思って、
あのね清盛様ね、あの終わった後ね本当にふらついてたんですよそれもね素晴らしいと思うんですよね。
だって結構あの機体でかかったじゃないですか。
でかかったですね。
そうだから余計にその風風力で動かすには合わない機体ではあったんですけどもうね、
そんなことはなくて、
はい、
あのねちゃんとねすごく考えられて作られてたんですよ。あのタイヤが軽かったんです。
はいはいはい、
はい、で風が当たる面が大きいんですよや
っぱりねあのね思わずつぶやいた酸欠がみたいな言葉とあとそれを倒したあの小学生2人組の侍殺したっていうあの容赦ない一言、
あの原人ブラザーズの原人くんたちでしょ。そうそうそうそう、あの子たちはねすっごいねキャラ的に立ってましたね。
よかったですよ、
ね、ええ、
もうまさにね大人と子供がこう余計なこうなんかねあのものを取っ払って目の前にあるロボットで戦ってるっていう感じがもうして、よかったです。あのやり取りもよかったです。
あの原人ブラザーズの機体があるじゃないですか、ね、あのヒャッハー族のやつ、あれ見た時にすんげえパンクだなと思いましたもんかっこいいんですよ。なんか僕の頭の中で、変換されてて、一応ベースの機体の上になんかよくわからない装甲が4段ついてる感じ でそれにあのワイヤーがこう横にあのつけられてて、
はい、
2人同時にこうガッといくっていう感じに見えたんですよ。すんげえパンクロックだなと思いましたもん
もうね、このなんだかよくわからないものがついてるっていうのはいいですよね。
そうそう
それ重要です、
ね、重要ですよね。
重要です。
重要です。
これ何ですかって聞かれて、あの本人もよくわかってないみたいな。
わからない。そうです、ね、
そうそうそう、なんとなくとか
強そうだから、ね、
そうそうそうそうそう。
あとはね、シゲヒラ0号と、はい、それからユキヒラ号、
はい、
この2つはね、すごくね、あの愛にあふれてたと思います。
そうですね。
なんかね、あのユキヒラ号を書かせてもらった時に、一応ね、ご本人に聞いたんですけど、はい、スノボのイメージだったんだって、はい、でスノボがくるくる回って、ユキヒラさんがなぎなたの名手っていうことで、一緒にぐるぐる回って敵をなぎ倒すみたいなイメージだったらしいんですよ。はい、で重平さんも同じようにこうなぎなたで相手をやっつけるっていう形のロボットだったんですよ。ちゃんと顔がついてるっていうね。書いてて楽しかったです。重平号とそれから雪平号はね、あの空海さんたちはすごくスターウォーズ愛にあふれてました。
あの方はですね、あの主催の一人ではあるんですけれども、
はい、
本当にヘボコンをものすごく研究して作り上げた機体があれだったんですよ、
最強タッグロボ。
最強タッグロボですね。
ジェダイとシスがタッグ
を入れ替えるのとかすごい良かった。
そうですね。
その時の気分で変える。
そうですね。もうね、小学生相手に容赦なく入れ替えてました。
でもあれはあれでね、あの鉄板焼き空海さんはね、素敵な方ですからね。
そうですね。
もうちょっとね、スターウォーズの話をして帰ればよかったと思いました、僕は。
あの後打ち上げをあの場所でやってたんですけど、
はい、
スターウォーズの話になったらそこから2時間ぐらいスターウォーズの話でした。
ヘボコンの打ち上げなのにスターウォーズ。
なんかあの、スターウォーズ好きな方はぜひ空海さんに行くといい。
はい、棚子さんは、
はい、
今回のその神戸大会で気になった機体ってありますか？
はい、なんですかね、今回そうですね、やっぱホモは、
はい、
ホモは必要な機体だったなと思います。
そうですね、
はい、
僕もそう思います。
あれですよ、ホモとひよこちゃんの
ピーちゃん、
はい、ピーちゃんの対戦の時の後ろの観客の
悲鳴
あれよかったです、
ね、あの感じはもうまさにこうザ・ヘボコンみたいな試合でしたね、あの試合は。
そうですね、うん、もうあの辺りから本当に観客の皆さんも、
はい、
ヘボコンの世界に入っていったと言いますか。
そうですね、
もう本当にロボットをちょっと愛おしく感じてきた瞬間だと思うんですけれども、
僕もね、この対戦ね、2期一遍に書かせてもらったけど、
はい、
あの形ですよ。あのイラストの通りですよ。ピーちゃんたちが頑張って前に行こうとするのをテーブルの上のホモさんがのしんのしんのしっていう、
じわじわじわじわって、嫌なスピードですよね。
でまたこのテーブルの上のホモさんが本当にしっかりかっちり作られてるマシンなの
で、
余計にね、ある種技術力の高いロボットなので、
はい、
それに対してピーちゃんのもうすごくシンプルな作り、
はい、
この対決が本当にね、今回の神戸大会の見物の一つだったと思います。
そうですね。またピーちゃんがすごく可愛らしかったのと、私つなげてると動かないと思ってたんですけど、きちんと動いてたのがすごいなって。
そうなんですよね。あれも素晴らしかったですね。
素晴らしかったですね。
はい、ナノさんのガガンドムね。すごい機体なんですよ。
ね、すごい機体ですよ、ね。
もうすごすぎる機体だったんですけど、ジェットストリームアタックをかけてしまったがためにリングアウトされてしまったっていうところがすごく残念でならない。
ね、
でもね、あのおじさんたちの心をわしづかみにしたのはあのガクランドームですから
インタビューでもね、みんながわしづかみにされてるっていうふうなことで言ってましたからね。
そうですよ、はい、皆さんね、あとぜひね、近くでヘボコンがあったら参加されるなり見に行かれたらいいと思いますね。
一度見といた方がいいと思います、はい
一回見たら次絶対参加したくなります。はい。そ僕その実例を友人のバッドダディ君であの体験しましたので
ね、またこのいい具合に誰でも参加できそうな雰囲気と敷居の低さっていうのがあるんで、何も考えずにとりあえずエントリーしてから考えても全然いいんだっていうこのハードルの低さは。あるしありがたいと思いますし、
そうですね、そうお酒飲みながらもできたんですけど、さすがにちょっと僕も帰らないといけなかったのでその日あの飲んで帰れないなっていうのがあってね、あのちょっと自重はしたんですけども、実際ね本当ね楽しかったですね。はい、ということで、
はい、
はい、今日はあの田中さんをお迎えして、
はい、
はい、ダーサン博士の神戸ヘボコン大会の、はい、報告会ということで、
はい、
はい、じゃあこのコーナーは締めさせていただきます。
はい、
はい、逃げないで、次のマーベーブキュッチ Give me your kiss。 わー Hey everyone、 みなさんこんにちは。カンナー・アンダーソンのアンサー&アンダースタンドで、アンかけ語バイリンガル女子が日本とアメリカの文化の違いなどを語ります。ニャンズたちも漏れなく参加。 Hey kitties。 HeyDon't climb the curtains! もうちょっとカーテンはやめて。もうあんたら何をしょるんね。Anyway, new episodes every Sunday! 毎週日曜日更新します。あ、待ってみたい。
はい、エンディングでございます。
はい。
はい。ということで、ね、今日、田中さん本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日あの、ね、会場でもいろいろ宣伝させていただきましたけども、
はい、
おさろぼ話、
はい、
来ていただきましたけども、
はい
はい、どうですか？
いや楽しいです。よかったです。あの一度開催前に、
はい、
あの聞かせていただいたりとかしてたんですけれども、はいはいはい、まさか本当に呼んでもらえるとはこれもヘボコンの縁がなかった感じ。
そうですね。
ね、あの僕よりも多分コロさんの方が喜んでると思います。
そうですよ。まさか主催者の方と、しかも世界大会に出られてる方とです。
第2位ですよ。第2位ですよ。
そうですよ。そうですよ。そうですよ。まさかこんな自分が紹介したことがきっかけで、あの、うん、直接今日お話ししたりとかさせてもらえることになろうとはなんて誰も思ってなかったですし、あの時点では。うん。ね、
だってね、おさろぼ話1のロヘボコン愛ですもんね。
はい。
僕もあのね、出てあのヘボコン愛はあるんですけども、
はい、
コロさんほどではないって
、ね。だってもう自分の中でヘボコンってこういうものだから、
はい、
これはしない方がいいとか、
はい、
自分の中でちょっと制限かけて作るんであれば、はい、どうしてもきっちり作ってしまいがちな感じになると思うんで、はい、そこはちょっとね、自ら律していい加減な感じにしなきゃっていうふうなことを逆に考えてしまってるぐらいの感じなので。
あ、でも分かります分かりますそうなります
面倒、ね、くさい感じになってるんですけども、うん、
分かります分かります、
うん、だからコロさんはあの関東大会をちょっと舐めてきたんですか？そ
う
です
ね。うん、近くでやるときは、はい、ぜひ子供と一緒に参加して、はい。で、できれば操縦をこう子供に任せるみたいなところにしたいなと思ってるんですよね。
うちもそうでした。
うんうん
う
ん、
うちのパイロットは、息子なんですけれども、うんうん、ああそれも結構イライラしますよ
そうそうこのね、もう自分ではどうにもできない感じっていうのも多分もう いんだろうなと思って制御できない感じ、
うん、制御できないかもしれない。
そう、それもまたいいんだろうなと思って、ちょっとね、まあ子供との思い出作りでもないですけど、ちょっとやってみたいなっていうのはありますね。
そうですね、うん、
はい、はい、ダンさんの感想ですけど、
はい、
今日はね、コロさんが喜んでくれてよかったです
ありがとうございます
もう本当ね、終始嬉しそうあ、なんだろうな、このなんか弟を見る感覚
もうね、なんか弟っていう感じの年でもない
ないですけどね、うん、でもね、やっぱなんかね、そんな感じになりました今日はい、今後またね、ヘボコンされますよね、神戸の方で。
あ、神戸はですね、今回おかげさまですごい盛り上がりまして、
はい、
あちこちでちょっと取り上げられたりとかしちゃったんですけど、
はい、
そのおかげでちょっと多分2回3回と続きそうな感じですね。
よし、神戸ならいける、バットダイとも戦える
ね、だからぜひぜひこのリスナーさん、おさロボ話のリスナーさんで、まあ、神戸近郊だから、まあ、例えば大阪とか、まあ、兵庫とか、
はい、
まあ、岡山ぐらいまでならいけるでしょう。
でも、山陰からもやっぱ行けるから、神戸だったらね、直接行けるので、電車に乗ればね、はい、いろんな方法あるので、
はい、
はい、そうですね、僕、ひょっとしたら、もしね、中国大会やるっていうんだったら、僕、協力します。ね、岡山大会、瀬戸内大会、そんなあったら協力しますよ。
そうですよね、
はい、
瀬戸内はやる、かなって感じ。
じゃあやりましょう、やりましょう
あ、でもあれですよ、離島で、
離島で
離島
だって離島にそのヘボコンのために行くってロックじゃない
もう無駄になんかちょっとよくわかんないけど離島でやる感じ。
そうそうそうそう。多分島民の方がなんなお前らってやると思いますけどね。でもね、思いますよ、瀬戸内芸術祭っていうのが離島というかね、瀬戸内海の島でやってるから、その中に組み込んでもらうっていうのができないもんだろうかってちょっと思うんですけどね。一応まあ文化関係の事業にも認定されたじゃないですか。そういうのをちょっとぶら下げて、自治体とかね、ちょいちょいとくすぐったらなんとかならんじゃろうかな、大きな大会ならんじゃろうかなって、ちょっと僕頭の中であるんですけど、これ言ってよかったんですかね。まあいいや。
まあまあ、まあでも基本その規模の大きさ、云々よりも、大きかろうが小さかろうが、同じだけのこの敷居の低さがあって、
そうです、
ね、早いもの順で参加できてしまうっていうところがあるのでね。
まあね、ね、離島でやるところにも、やっぱりそこの物語があるわけですから。ね、ヘボコンは工学ではなく文学だというところが一番重要なところですから。物語性ですから。ロボットはロマンですから。はい。ね、はい。ということで、
はい、
はい。感想お待ちしておりますので、よろしくお願いします、皆様。
はい。ぜひ、まあ、リスナーの方も、これからヘボコン、いろんなところで多分やると思いますのでね。ぜひそういうのを見かけたら参加してみるなり覗いてみるなりで一緒に盛り上げていただければ、はい、ヘボコン好きの一人としては嬉しいなと思います。はい、
最後になりましたけど、実はですね、
はいはい、
ヘボコンを見てつぶやいてくれた方が一人いまして、
はい、
はい、
体調の悪い隊長さんがつぶやいてくれてます。
はい、
神戸ヘボコンの様子が YouTube にアップされていたので見たよ、結構面白い。はい、メッセージいただきましたよ。
ありがとうございます。
やっ
ぱね、見てくれる方いらっしゃいますんで。はい、うん。体調の悪い隊長さんも、もしよかったら、ヘボコン作ってね、大会に出ていただけたらと思います。参加することが楽しい大会ですからね。
はい。
はい。
うん。じゃあ、終わりましょうかね。
はい。
じゃあ、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
さようならの大仏。コロさん何もない？
この後にこの後になんかかぶせるんすか僕。
はい、ここまで使います。